今日の箇所は出エジプト記の20章12節から17節までです。ここは以前やりましたけれども、しかしこの律法のが今の私たちにどういう意味を持っているのかということについて今日は見ていきたいと思いますので、今日は出エジプト記の20章12節から17節をもう一度やります。あなたの父と母を敬え。あなたの神主が与えようとしておられる地で、あなたの弱いが長くなるためである。殺してはならない。姦淫してはならない。盗んではならない。あなたの隣人に対し偽りの証言をしてはならない。あなたの隣人の家を欲しがってはならない。すなわち隣人の妻、あるいはその男奴隷、女奴隷、牛、ロバ、すべてあなたの隣人のものを欲しがってはならない。アーメン。今までですね、10回10の戒めを見てきたわけですけれども、結局ですね、人はこの10の戒めさえ守ることができないというのがその後の歴史で明らかにされます。パウロでさえですね、あなた方はむさぼってはならない、この第 10番目の戒め、これがあるために私のうちに罪があるということが示されたと。つまりパウロのうちもにも罪が、むさぼりがあり、罪があるということが分かったわけですし、またイエス様もですね、殺してはならないというのはあなた方が聞いている。しかしあなた方に言います、誰でも兄弟を憎む者は心の内で殺人を犯した者だということを言っておりますし、また姦淫してはならないというのはあなた方が聞いております。しかし情欲のこもった目で女を見る者はすでに姦淫を犯したのだとイエス様はおっしゃっています。人はですね、この十の戒めさえ守ることができない、いや、エデンの園においてはたった一つの戒めありましたけど、それさえ守ることができなかったわけですね。人はイエス様、あるお金持ちの青年から言われました。ルカの18章なんですけども、ルカ18章の18節からです。ルカの福音書18章18節から27節。またある役人がイエスに質問していた。たっといい先生、私は何をしたら永遠の命を自分のものとして受けることができるでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神お一人の他に誰もありません。戒めはあなたもよく知っているはずです。姦淫してはならない。殺してはならない。盗んではならない。偽証を立ててはならない。父と母を敬え。すると彼は言った。そのようなことは皆小さい時から守っております。イエスはこれを聞いてその人に言われた。あなたにはまだ一つだけ欠けたものがあります。あなたの持ち物を全部売り払い、貧しい人々に分けてやりなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上で私についてきなさい。すると彼はこれを聞いて非常に悲しんだ。大変な金持ちだったからである。イエスは彼を見てこう言われた。裕福な者が家 神の国に入ることはなんと難しいことでしょう。金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。これを聞いた人々が言った。それでは誰が救われることができるでしょう。イエスは言われた。人にはできないことが神にはできるのです。アメン。この金持ちの青年はですね、このイエス様から戒め、10回の第5回から10回のところのことは、これが戒めであると言われましたけども、金持ちの青年はそのようなことは小さい時から守っておりますと答えました。しかしですね、神様の基準、イエス様の完全という基準はですね、もっともっと高いんですよ。この金持ちにかけたところ、それは財産がある。で、その財産を持ち物を全部貧しい人に分けてやりなさい。金持ちは悲しい顔をして去っていきました。弟子たちはこれを見てですね、驚きました。それでは誰が救われることができるでしょうか、ね、イエス様はですね、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しいと言われました。一体誰が救われることができるんでしょうか。イエス様、それは誰々とあの人とこの人が救われることができるとか、そういうことを言わずに、なんて言ったか、人にはできないことが神にはできる。イエス様の答えは人にはできないです。しかし神にはできるです。イエス様が言われたことは、なぜ私をたっといというのですか。たっとい方は神を一人の方ではありません。これの他の並行箇所はですね、なぜ私に良きことを聞くのか、良きお方はお一人だけですと言っております。人には律法を守り行うことはできません。キーワードは良き方です。人にはできません。しかし神には全てができるのです。結局人はですね、神に向くしかないわけです。一方的に上から与えられるのでなければ救いはないわけです。では一体律法って何なんでしょうかね。なんで律法が与えられているか。ガラテヤ人への手紙にですね、この律法に関して、律法とは何かということが書いてあります。ガラテヤ書のまず2章16節にこう書いてあります。ガラテヤ人への手紙の2章16節しかし人は律法の行いによっては義と認められず、ただキリストイエスを信じる信仰によって義と認められるということを知ったからこそ、私たちもキリストイエスを信じたのです。これは律法の行いによってではなく、キリストを信じる信仰によって義と認められるためです。なぜなら律法の行いによって義と認められるものは一人もいないからです。なんと律法の行いによって義と認められるものが一人もいないんです。私たちのうちには罪があります。律法、例えば盗んではならない、ね、万引きをしてはならないというようなものですけども、では万引きをしないということを0歳から100歳までずっと守り通せば、その隣人のものを盗んではならないという律法が果たされて、そして人の中に罪が、その人は罪なしと言われるかというと、そうではないんですね。その人はやはりその0歳から100歳までの間、あのものが欲しい、隣人のものが欲しい欲しいという欲情と戦ったはずで、そして要するにその人のうちに罪の性質があるということは示されたわけですね。 たとえ万引きを一生に一度もやんなかったとしても、人のうちに罪の性質があるということをその人は知ったわけです。立法とは一体何なんでしょうか。ガラテアの3章の19節から24節まで、3章の19からお読みします。では立法とは何でしょうか。それは約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたもので、御使いたちを通して仲介者の手で定められたのです。仲介者は一方だけに属するものではありません。しかし約束を賜る神は唯一です。とすると律法は神の約束に反するのでしょうか。絶対そんなことはありません。もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったなら、義は確かに律法によるものだったでしょう。とりあえずここまで読んだところで、律法とはまず約束をお受けになったこの子孫が来られる時まで違反を示すために付け加えられたものと書いてありますね。付け加えられたもの、しかも違反を示すため、0歳から100歳まで万引きしたことのない方、ない人がいたとしても、その人の中に違反があるということを示したわけですね。隣人のものを欲しいと、そういう違反が、人の中に違反があるのだよということを示すために付け加えられたものであると書いてあります。また21節には、もしも与えられた律法が命を与えることのできるものであったならと、もしもって仮定法で書かれてあります。ということは律法は命を与えることのできるものではないものですね。まず律法は命を与えるものではない、また違反を示すために付け加えられたものであると分かりました。22節以降もお読みします。しかし聖書は逆に全ての人を罪の下に閉じ込めました。それは約束がイエス・キリストに対する信仰によって信じる人々に与えられるためです。信仰が現れる以前には、私たちは律法の監督の下に置かれ閉じ込められていましたが、それはやがて示される信仰が得られるためでした。こうして律法は私たちをキリストへ導くための私たちの養育係となりました。私たちが信仰によって義と認められるためなのです。アーメン。24節になりますね。律法は私たちをキリストへと導くための私たちの養育係です。律法、それはシナイ山において示されました。そしてその律法の内容はとても人にとって厳しいものです。この律法を守り行える者は人の中には誰一人おりません。また金持ち青年は十戒を全部守ってきたと言いましたけども、しかし完全になるためにはもちろん全部売り払わなくてはならないと、それも守れません。パウロでさえ律法は守れませんでした。ペテロもそういうふうに言っております。では律法は何だったのか。それは私たちのうちに違反があるということが示されること、そして私たちには違反があるということが示されたからには、もはや私たちには救いがない、だからただ神の憐れみにより頼むほかない、そしてその神様の憐れみはキリストによって示された。そうやってですね、律法はキリストへと導く養育係になるわけです。今の時代、教会はこの律法に対してどのように接する のが良いかというのがエルサレム使徒会議で行われました使徒行伝の15章です。使徒の働きの15章、ここではですね、教会が成長しだした時、アントヨーケの教会に、パウロとバルナマがいた教会に、エルサレムからですね、あるパリサイ派の人々が、元パリサイ派の人々が登ってきて、で、違法人の救いがどんどん、行われている中において、違法人も律法を守らなければならない、割礼を受けさせなければならないということ でそれで違法人たちとのその、論争というか、そうしたことが行われて、じゃあ一体違法人たちもイエス様によって救われたら割礼を受けさせるべきか否かということが、このエルサレムにおいて会議を行って、でそれで決着をつけようというのがこの使徒の15章エルサレム会議の箇所です。で、15章の6節から読んでいきます。そこで使徒たちと長老たちはこの問題を検討するために集まった。激しい論争があって後、ペテロが立ち上がっていた。兄弟たち、ご存知の通り、神は初めの頃あなた方の間でことをお決めになり、異邦人が私の口から福音の言葉を聞いて信じるようにされたのです。そして人の心の中を知っておられる神は、私たちに与えられたと同じように異邦人にも聖霊を与えて、彼らのために証しをし、私たちと彼らとに何の差別もつけず、彼らの心を信仰によって清めてくださったのです。それなのになぜ今あなた方は私たちの先祖も私たちも追い切れなかった首輝きをあの弟子たちの首にかけて神を試みようとするのです。私たちが主イエスの恵みによって救われたことを私たちは信じますが、あの人たちもそうなのです。すると前回衆は沈黙してしまった。そしてバルナバとパウロが彼らを通して神が異邦人の間で行われた印と不思議な技について話すのに耳を傾けた。ここで、ペテロがですね、弁明している通り、この律法、この首輝きはこのイスラエル民族の先祖たちも、そしてこの使徒の時代を生きる彼らにも追い切れなかった首輝きなわけです。律法は誰も追い切ることのできない首輝き、しかしイエス・キリストの恵みによって信仰によって救われたとここで告白しております。この、使徒行伝のこの使徒のエルサレム会議の決着は、この19節に書いてあります。そこで私の判断では、神に立ち返る異邦人を悩ませてはいけません。ただ偶像に備えて汚れた者と不貧困と締め殺した者と地頭を避けるように書き送るべきだと思います。で、この20節ですね、ここに書いてあること、これが使徒教令というものですけども、これがですね、救われた異邦人たちに書き送られて、そして割礼を受けたり、あるいはあの、365のするなと、248の知るやれ、その613からなるやれとするな、それにからなる律法を全部守り行うというような重い区域が異邦人に課せられなくて済むようになったわけです。このエルサレム使徒会議のおかげで私たちも信仰によって義とされるということが分かったわけです。もちろんですね、律法はじゃあ 破り放題破っていいものかというと、そういうものでもありません。律法は養育係です。養育係の下にいるものは守られるんです。律法を守って行うものはその守りのうちに入ることですし、またイエス様もおっしゃっている通り、 立法のうちの最も小さいものを破るように進めるものは、それは天の御国において小さきものと言われますし、また黙示録にも書いてある通り、この書の言葉を一つでも取り除くものは命の木の実からそのものの分が取り除かれるとあります。御言葉は破るように教えてはならないわけですね。偽ってはならないと書いてある以上は、偽ってはならないと私は勧めます。しかし人の中には偽らざるを得ないような状況もありますけれども、その時は悔い改めるべきなんです。律法を守り行う人が祝福をその人の身に呼び起こします。なぜなら律法は保護者であり養育係、安息日を守る者には安息日の祝福があります。父母を敬う者は長生きする祝福があります。ですから律法は尊いものです。ただ律法を成就してくださるお方はただイエス・キリストのみです。私たちは信仰によって律法を無効にするものではありません。かえって信仰によって律法を確立するものだとパウロは言っております。またイエス様はおっしゃいました、私は律法を廃棄するために来たのではありません、私は律法を成就するために来たとイエス様はおっしゃいました。イエス様によって律法は成就したんです。そして私たちイエス様を信じる者はイエス様のうちにあり、イエス様は律法を成就してくださったお方です。ですから私たちは信仰によって律法を成就することになるのです。ただし律法は皆さんにとって何の益にも害にもならぬものではなく、皆さんに律法は皆さんに祝福をもたらすもの、守りをもたらすものです。ですから皆さんはイエス様を信じる信仰によって義と認められたことを喜び、そしてまた神様が定めたこの律法を、これを遵守することによって皆さんの人生に守りを呼び、また祝福を呼び込む皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、私たちはこの十の戒めを守ることができず、またエデンの園においては一の戒めさえ守ることができない、それが人間の弱い成り立ちであることを私たちは知っております。しかし律法を全て成就してくださったお方イエス・キリストが私たちのために与えられ、そして今の時代このイエス様を信じる信仰によって私たちは律法を成就されたと、神の目に私たちは義人とされたことを感謝いたします。私たちはただイエス様を信じる信仰によってのみ救われます。それゆえ私たちはイエス様を信じつつ、この救いの恵み、救いの特権を喜び楽しみつつ歩みたいと思います。律法は聖なるものです。律法は養育係、私たちを守るものですから、私たちはこのあなたが与えられた律法を遵守して、そして歩んでいきたいと思います。ただ私たちは律法を完全に守りきることはできませんけれども、しかしあなたが全ての面において、御霊によって、聖霊の導きによって私たちを導き、その聖霊が律法を成就してくださったイエス様の働きを私たちのうちに置いて成し遂げてくださることを感謝いたします。これから始まる1週間、主よ、あなたの御心のままに、御旨のままに歩ませてください。私たちがあなたから示される、これが道だ、これに進めというイエス様の導きに従って歩む1週間でありますように、今日のこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの お祈りをいたします。アーメン。